ということでね、お送りしておりますけれども。
しておりますね。
いや、私も今週35歳になりましてね。
あ、誕生日か。
そうなんですよ。
おめでとうございました。ありがとうございます。
まあ別に皆さん興味もないと思いますけれどもね。
すいません、まあ毎年忘れてますね。
忘れて、中川さんみたいにね、その5月5日みたいな分かりやすいね、うん、覚えやすい誕生日やったら、うん、あ、今日は子供仲良し祭りの日やなみたいな感じで思い出すと思うんですけども。
そこからの思い出しなの、
うん、そうそうそう、あると思うんですけど、うん、まあね、そういう日でもないので、もう皆さんもすっかり、うん、
何日でしたっけ。
私23日ですね。
そうか、
うん、
あのね、
電信電話記念日です。
私
チャイさんと同い年です。
あ、
同い年。
同じ誕生日、
うん、
なんか忘れてるなってずっと思ってたんです。
そう、ずっと何年も忘れてるやんか。そんな
10月23日にすごい引っかかってて、
ええ、
なんだで仕事のことだと思い込んでましたから、
うんうんうん、
いろいろ予定表とかね。
いや、広い意味では仕事のことですよ、
まあ、
これ
そうですけどね、ええ、で、いろいろ見てたんですよ。予定
表 Google カレンダーには書いてないわ、会社の。
カレンダーにもないし、
ないわ、
うん、なんだろうな、なんだ、もう気持ち悪くて。
なるほど。
過去のメールとかも全部見返して、
はいはい、なんかないかな、
何にも引っかかんないから、あれと思ったまま一日をなんか変な感じで過ごしたんですよ、ね、
そうでしょ。
そうか、
それですわ。
チェリーさんの誕生日だ。
そうそうそう、もう会社ではまあ基本、まあもともとね、会社の中で存在感もないですけども、誰もそんな話はしないと思いきや、出勤して一番、
うん、
事業センターの H さん、
うんうん、
今日誕生日やねって、
うん、
なんでおっさんに、
で
な、そう、なんでおっさんに言われやなあかんねんと思ってあるやろ、
いい
他に。
いいじゃないですか。
なんで H さんやねんと思って。
よかったよ、
ね
ね、そうですね、まあ、ね、なんでかなって感じがしますけどね。
そうそうそう、
ね、普段あんま喋りませんしね。
いや、まあそんなことないけど、ね、
あれ結構喋る。
うん、そんな喋れへん
でしょ、
うん、うん、いや、どんなことない。この間週末、あ、どこどこ旅行行ってましたねとか、すぐもう、
へえ、
うん、
そのフェイスブック情報みたいな。
フェイスブックの話しかしないですね、その
しかしない、
事業センターの H さんとは。
ええ、私多分ね3年ぐらいね、まともに喋って
ない、ええ、そんなことないよこのちっちゃい会社で
多分3年ぐらい本当にね。
そうですか、うん、
まあ、挨拶ぐらいしかない。
あ、そうですか、まあ、そんな中でね、うん、まあ、35になってしまってね。
あら、
女の人はね、30とか40とかって節目の方が結構その、何、いろいろ考えることも多いと思うんですけど、うん、やっぱり男性にとっては35の方がね、
うん、
20とか30とか40よりもね、結構節目なんですよ。
35が、
うんうんうん、やっぱり35っていうのはね、うん、転職できる最後のギリギリの一つの、ね、山場なんですよ、
うん、
ね、35歳超えたら、うん、33、4ぐらいやったら、例えば私今ラジオのディレクターですけど、1からね、例えば外食業界とか、
うんうん、
ね、あるいは例えば問屋の卸業界とか、
うんうんうん、
ね、あるいは製造業とか、
うんうんうん、
まあ、1から例えば転職して、
うん、
まあ、キャリアを再スタートということもまあできるんですよ。まあ、まだありえるんですけど、やっぱり大体35で、その全くの初心者の人はもう打ち切りですよね。
なるほどね。
放送局だってやっぱり今まで何の経験もない人で50ですって人あんまり取らないじゃないですか。
あんまり ね
、うんうん、だやっぱり30歳ぐらいやったら、まあ、まだ経験そんななくてもっていうとこじゃないですか、
うんうんうん、
だ同じでやっぱり35を超えたら、やっぱりその1からの転職っていうのは難しくなってくるんですね。
あ、そうか、だから
今から銀行に転職しようとか、
うん、そう、いきなり
警察になろうとか、
なろうとか、でもほら職人系だったらどうですか。
職人系はね、
うん、例えば靴を作っていこうみたいな、これから、はい、
それでも今よりもっと食えなくなるんじゃないですかね
いや、わかんないですよ、すっごいもうアイデアが止まらなくて、泉のようにこう湧き出てきてですね、でもすごい、
愛の泉、
そう、愛の泉、
11月1日
お願いします、
和歌山駅、
そうで、どんどん
またやんのかな。
あ、はい、多分、は
い、寒いね、あれ毎年
まあまあまあ、
パッチ履かなかね、あれ
履いてください、だからね、
はい、
募金箱職人でもいいですよ。
募金箱職人、
うん、どんどん募金箱をね、もうすごいクオリティで作り出して、それがもう高額で売れると。
買ってくれるんですか、和歌山放送が。
和歌山放送じゃないかもしれない。
じゃあ日本放送に買ってもらいましょう。
それがいい。
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリー。
7時からということで
ね
新番組もスタートしておりますが、
はい、
さあ、そんなでも10月もね、あっという間に終わりでございまして、
もう終わりなんですよ、
早いですね、
どうしよう
ね、困りましたけれどもさあ、マイクで直撃、教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
チェリーさん、あんまりタクシー乗らないと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ飲みに行くときぐらいかな、
うんうんうん、ね、なんか集合ねって言われて、何時に集合、どこどこねとかね。
行きは市駅から出発したのに、うん、帰りは JR で和歌山駅まで帰ってきて、
うん
うんうんうん、もうバスないとか、
うん、
バス乗りたないとか、
うん、
電車がだいぶ後っていう時にミスタードーナツの前にタクシー来てもらって乗る、
うん
うん、
それありますよね、
あるね、
うんうん、私も 時々利用するんです。
あんたしょっちゅうや
がな。割と乗る方で、
赤井さんの次ぐらいに乗ってるタクシーな
、うん、かもしれない。いやそんなそこまでその
乗ってません、
うん、乗ってないような気もするんですが、でも好きなので。
好きなタクシー
好きなんですよ。
もう本邦初のタクシーアナウンサー目指した
ら。タクシーアナウンサー
行きましょうか。昔ねワバスレポーターやってましたけども。
そうですね。
誰も分かってない。もう誰も忘れてますけど、
ポスターまで作ったんですよ。あれ
なんか二色釣りみたいなポスターね。そうそう。
でなんかあの顔だけみんなの顔だけ載せて、下にイラストみたいなので体をつけて。
あれ昔の番組表と同じデザインやないか。あれ
ピースみたいな。
あれなんなんすかね。
あれあったんです
よね。あの当時の宮上さんのセンスなんですかね。あれはあの顔にくっつけるっていうのはね、う
ん、よくね、担当してたんで、いろいろね担当だったんで、そうかもしれない。
あれはよかった、うん、あのポスター僕ねどっかに実家にあったと思う。もうないか。
本当に、うん、ちょっと見たいですもん。
あれだから和歌山放送ね、来年開局60周年でしょ、うん、でもし開局60周年記念展、うん、いろんなグッズとか、うん、貴重なポスターとかをね、うん、やっぱり展示するときに、今和歌山放送でねエースアナウンサーの中川さんがこの10年ほど前にねでバス乗ってレポートやってたと。
それあと大体あの仏頂面っていう
若干の世間への挑発気味のね、
そうそうそう、
挑戦気味の、そういう顔で写ってるっていうのはやっぱり見てほしい、みんなあの二色釣りのポスター、
なかなかのクオリティでした、
あれは良かった。
他の方のねあの、うん、お写真はすごい素晴らしいんですけれど、なんか私だけね、うん、未だにそうなんですけど写真がね、
今はもうすっかり商売の笑顔で、
やっぱり、うん、ちゃんとして撮ったらとかよく言われます、ね、いやいや化粧をまずちゃんとしなさいとかね。
そこからですか、
うん、
厳しいですね。
でもそうなるとこうスケキヨみたいになりますから。
あ、何をしてますやろ
もう ねまあそんなことで、あのタクシーですよ。
タクシー、はい。
でこの間も、うん、あの仕事をの都合でタクシーに乗ることがあったんです、
う
ん、でここまで来てくださいみたいな、
はいはいありますね、
どこどこで会場がここなので来てください、
うんうんうん、はいあります。
であの会社に、
うん、
来てもらって、うん、すいません、
うんうん、
でまあ乗ったら、
はい、
だいたいそう60代ぐらいの方が、うん、男性の方が、ね、
運転手さん
で、
うん、
であのまあ、会社からスタートしてるので、うん、おそらくこの和歌山放送の人間だろうということは多分想像で分かる。
まあね、まあ、仮に和歌山放送の従業員じゃなくて、うんまあ、ゲストとか、
うんうん
まあ、お客さんやね、うんまあ、あんまり和歌山放送から載ってんのにね、あの毎日新聞の人、うんまあ、そうパターンはありえるけど、
パターンある
まあ、日経新聞の人ってことはないわな。
大体そうだろうなという感じで、
うんそうやね、
あの多分思ってらっしゃるんですね、うんあのね、全然そうじゃない別の地点から乗った時に、うん、中川さんですかって言われた時は本当にびっくりしたんですけれども。
あ、なるびっくりしますね、
うん、でもまあ会社から乗ってそういう話になるのは、
まあ、
普通、
まあまあわかるよね、まあまあ、ありえるわ。
で、あそうですみたいな感じで、うんうんうんなんか出てますねみたいな、
なんか出てます、いやもうなんかどころかもう朝から晩まで出ずっぱいですって
、まあ、私の話はもうそこそこに、
はいはい、
その方は、うん小田川さんの大ファンなんですよ。
いますね、やっぱり和歌山県内ね、うん、あちこちにいます小田川さんのファン。
いや小田川さん面白いと、
はい、
もう僕は、あの本当もう子供ぐらいの時から小田川さんの声を聞いているけれども
はい、はい、
もう未だに現役でずっと頑張ってらっしゃる、
確かに、
ね、素晴らしい人だという話が
ありまして、
まあ、
そうですね、
そうですよね、って何年ぐらい勤めてらっしゃるんですかねって言われたんで、
う
ん、まあ 4,50 年ぐらいじゃないですかとか適当なことを言いながら、
まあそうだね、40年から50年の間ですね、う
んうん、だと思うんですよ、
うんうん、
でまあそんな長いですねすごいですねとか言ってそういう話をずっとしてて、
うん、
であの特にあの全体も大好きなんだけれども、あの3時の、あの田辺新宮との絡みが最高だと。
そこですか。
そう、そこと思って、そこなんですよ。
は
で、あの田辺支局の明石さん、
明石さん
ね、うん、で新宮支局の引本さん、
引本さん
とのなんか、うん、あのが出てくる時もあって、あ
なるほど、
まあ、そういう時も楽しい。
なるほど、
うん、確かに楽しいですもんねって、でよく取材とか田辺行くんですか、うん、とか、まあ、行く時は行きますねって言いながら、そうですか、うん、やっぱりでもね小田川さんがねすごいんですよっていう話を結構ね20分ぐらい、
あそんなに小田川さんの良さを訴えていただいて、
うんうんうん、そう、嬉しいなと思って、ね、ありがたいなと思いましてね、うん、でまあ目的地に
到着しまして、
僕はあの本当に朝から晩まで、うん、ほぼラジオで生活してるんですよ。
ありがとうございます、まあ、
確かに、その社内でもなってて、でね、そうなんですね、嬉しいですありがとうございます、っていう話をしてる間に、ずっと、あの別の局の、
あ
のラジオがかかってまして、
あれで、
まあ、明らかにうちではない、その時間帯には
もう分かりますよね、
うちはこれをやってるけどこれじゃないとか、
はいはいはい、
どうやら AM だとかね、
はいはい、
そういうことはなんか分かる、違う曲だ、
違うんかい
違うんかいってな
違うんかい おかしい
よだからもしかしたら、うん、そのいろんな聞き方があって、まあ、朝から晩まで同じ曲を聴いてくださってるっていう方もね、いらっしゃれば、この時間帯はこの番組が好きだからって言って頻繁にこうね変えて聞いてる方
なんやったら、これ僕想像ですけども、中川さんがそのねタクシー乗った日って小田川さんの放送した日じゃないんですか。
そうなんです。
おかしいやないか
そう、そこがちょっと気になりながら
おかしいやんか。
気になりながら、うん、でたまたまその乗車した運転手さんのね、そのタクシーはいつものタクシーじゃなくて、うん、違うチャンネルになってて、でも急いで来てくれたから、そう変えてなかったとか。
そんなことないやろ、そんな一勤務目じゃないでしょうよ。
いやでもすごいなんかもう面白くどのタイミングで変えてくださるのかな、1時になったら変えてくれるのかなとかね、いろいろ思いながらね、まだ始まってないから。
まだ始まってない、うん、
だからね、いろいろ思いながら、そっと番組表を置いて、あの出ていき
ます
。
ねえ、うん、まあそんなことはありますかね。まあでも小田川さんのファンっていうのはまあ確かに、
すごいあのタクシー乗車で、あの小田川さんのファン率高いですよ。
高いですね。
高い。
あ、
うん、私が経験してるだけですけどね、7割ぐらい
7割ですか。
そう、あとの3割は赤井さん
です。赤井さん、はい、あ、うん、その割合は結構当たってるかもね。
うん、うん
うん、
大体、
まあ、どっちもね、そのタクシー会社と仲良さそうっていう。
そうなんですよよくタクシーも、ね、
乗ってるし、
乗ってらっしゃると思うんで、そういうことなのかなとも思いながら。
そうですね、うん、でも その、もし2人がね上位、その2人2位やとしたら、もうその後につけてるのは中川さんですよ。
いやそんなことないです。
タクシードライバー受けナンバーワン、
まだまだ私なんて
競争は、
いやいや、だから頑張っていこうと思って、もっとあのパッと分かるぐらいのね、
そう
人間になりたいし、
そうですね、
そう面白い番組したいなと思って。
そうですよね。
でもね、本当嬉しくて、あのラジオ好きですってよく声かけてくださる方っていらっしゃるんですよ。
まあいますわね、うん、
あとね、さなえさんも、
さなえさん、
鶴岡さなえさん、
みんな芸歴長いからじゃないんですかそれ。
そう、それも、
もうみんなもう40年50年選手ばっかりですよ。みんな
それも含めて、やっぱり人気スター、ラジオスターですから、和歌山のね、
和歌山のラジオスターね、
うん、ラジオスターですから。
そうやね。
そうだから、あとはね、あの、昔の番組でこういうのが面白かったって教えてもらったりとかもするんですよ ね。でよくあるのは、長崎屋のサテライトでやっていた、あのふるさと、
ね、縦断電陸
、はい、の話、それと、あと最近で言うと、最近でもないんですけど、あのに土曜日にやっていた小田川さんと赤井さんの昼、まあ、朝昼ワイド、
連れサタね、
連れサタ、これの人気が高い、
これの人気が高い、はい、はあ、なるほどね、うん、確かに、まあそうかも分かりませんね、うん、やっぱりベテランの味っていうのはありますね、
うん、私もそう、また学んでいこうと思って。
まあでも、はい、今言ったように、そのみんな40年50年この仕事やってるわけでしょ、うん、もう想像つきませんよね、
うん、
だって中さん20年後のね、あのご自身のアナウンサー生活って想像つきます？
全然分かんない。
全然分からんでしょ、
うん
うん、全くだあの サラリーマンには定年があるじゃないですか、まあ、60ね、で継続超えて65、でまあ今般ね70とか言ってますけども、
うん、
まあ、会社は仮に定年しても、まあ、アナウンサーってまあ続けれるじゃないですか。
そうですね、
まあ、実際ね、うん、70超えて喋ってる作家さんとかもいてるしね。
そうですね、う
ん、だからそう考えたら、
どうなってるんだろうっていう不思議な感じはあります。
まあ自分でちょっと想像してそこにこう向かっていくっていうのもいいよね、やっぱりこういう50になると、
うん、そうなんですよ、ある程度、うん、自分の明確なビジョンっていうのを作っておかないと。
そう、自己啓発セミナーみたいなの
ができた、ビジョンが大事だ、
ビジョンが大事、ビジョンメガネ
ビジョンメガネ、
なんとかコミュニケーション、そうそうそう、あの掘るタイプの CM、 ビジョンメガネと、あとあの和光電機の CM ね、
そうそうそう、
あの日曜日に流れるんですよ、あのいいとも増刊号の時にね、
あ、流れる流れる、
もしあなたが節約家ならっていうキャッチコピーが、もしあなたが節約家ならもういいキャッチコピーされ
ね、コマーシャル大好き人間、
そうなんですよ、
これだけこの世界が大好きで仕事をしてる人間なんだから、はいはい、やっぱりもうちょっと先のことも考えとかないと。
先のことね、20年後、
だから今転職だとかね、そういう話もいいけど、あのどうするのっていう。
いやでもほんまね、先が分かんない、僕45で何してるかほんま分からないんですよ。
いや多分あの演歌番組
いやそうなんですよね、それはどうなんかなと思って、やっぱりそういう意味でやっぱり新しいとあのお箱というかね、持ちネタ得意番組みたいなものをやっぱり作らないといけないなとは思いますよ ね、
うんうんうん、ね、だから出るならこう、作るならこうとかね、
そうそうそう、
チェリーさんの場合は特に両方ですから、
まあね、あの中川さんも両方やってますけどね
大した仕事本当に、頑張ってやっていかないとなと思って
なるほど、素晴らしいですね、はい、紙コップ片手にありがとうございますそれでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。 和歌山市港本町3丁目3番地和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、お金がない、
オーバーザトラブルです、
オーバーザトラボーですよね、小田裕二、
そうそう、
お金、いや違う、お金がないじゃなくてですね、あのお茶がないということで、
はいはい、
またお茶の話ちょっとさせてほしいんですけども、あの冷蔵庫にお茶をってもう毎回言ってるんですけどいやほんでね、はい、もう言いたくケチくさいから言いたくないんです。この間ね、僕は収録のね、例えば次の番組が A という番組はね、出演者が5人やと、そしたら僕5本を前の日に冷蔵庫に入れることに
してる、冷やしておこうというね、
そう、ね、ちゃんと袋に縛って、ね、4階の冷蔵庫に入れとくわけ、
まあ、普通袋は開けませんよね。
そうで、しかも最近はもう林って、まあ、林って言うんですけど、林っていう札を入れて冷やしてるわけ、うん、もう僕としてはもう完璧なわけで、昔はさらにそこに本数まで書いてたんやけど、それはさすがに今回やってなかったんよ、で翌日やさあ収録やと思って、忙しい忙しいと思って冷蔵庫からパッて持って、なんかちょっと軽いなと思ったんやけど、忙しいから
もうとりあえず行こう、
そう4階から下のスタジオに1階に降りてやね、3スタでパッて開けたら、5本冷やしたはずのお茶が4本になってんねん。
1本ない、
昨日冷やしたとこやで。
泥棒だ、泥棒がいる。
そうでねまあこれは多分、あの袋からなんか、そういえば袋の横に転がってた気がするから、
ペットボトル出ちゃったのかもしれない、ね、
出ちゃった、ちょっと口の締め方が甘かったんやなと思って、まあ1本は僕自分で飲もうと思ってたから、もう僕はもうええわと思う、まあ、いいそうそう、で収録終わって、で冷蔵庫、あの時の1本回収しとこうと思ってパッて見たら、ちょっと蓋開いて飲んだ、
減ってんねん、
やっぱり誰か飲んでんねやないか俺のお茶をって、もうね、いやもうええねんけどね、僕としてはすごいこう結構僕細かいから、もう5本の番組やったら5本だけ前の日に冷やして、でもその日使ったらまた、次はまたね、収録に向けて
直前に用意をして、
そうあんまり冷蔵庫占領したら邪魔やん、
そうなんですよ、
だから僕は
いろんな人が使ってる
から、そうせいぜい2日か3日前にしか冷やさない、で終わったらもう回収してっていう、方式でやってんのに、その計算がもう乱されることがもうそれが一番嫌ない、俺はきっちり仕事して5本冷やしてんのに、その5本が1本なくなってるって、
すごいわかる、
これがもうほんま嫌なんよ、それを別になくなるのはええねんけど、計算が違うのが嫌なんよ、
これを聞いてて心当たりのある人はね、飲まないでください、
そうなんですよ ね、気持ちはわかるんです、ついねっていうのはわかるんですけど ね、袋に入れて縛ってるからね、
普通出さないですけど ねだからもしかしたら本当に急にね、あの予定していないゲストの方とか、お茶出さないといけない時になって、あどうしようここに、
そうもしくはどうしようって、その林って札を上に書いてるから、まあ横から見たら見えやんわ、
見えなくて、ごめんねって言ってちょっと開けてとジャッとした、
ただ僕としては前日に入れて今日の収録やからすごいこうねシビアな
の、私はもうだからその辺は、最近はあんまりやってないんですけど、一時ちょっとギーってなってた時があって、これは私が使うゲスト用のお水です、
そこまでやってます
か、飲まないでくださいって書いて、で同じ銘柄で買ってる方がいたの、間違えて飲んだらダメだなと思って、飲まないで中川って書いて入れてました ね、
まあ、そういう意味ではあれほんま不思議で、こんな汚いボトル誰が飲むねんと思ったらちゃんと名前書いてたりとか、ね、
そうそうそう、
これこの人これ飲んでんねんやみたいな、
ずっとあるけど本当に飲んでるのかなとか、
ね、そうあるある ね、ボルト、
ウサイン
ボルト選手ね、あとは電気のね、
あボルト
ボルト、アンペアみたいなね、100万ボルト、
君の瞳は1万ボルト、
それなんですよ、あのこの間ね、いやサタデーニュース&スポーツ、ね、角度アナウンサーです、今売り出し中のね、
もう絶賛、
で角度アナウンサーと、ちょっと本番ね、ちょっとまあ話すことが用事があって、あの次の曲は、堀内孝雄さん の、あの君の瞳はこの曲にしましょうというわけなんですよ、ああそうですか、じゃあ分かりましたって、スタッフが言ってるわけですね、であの CD ケースにまあパッて入れて、曲は、君の瞳は100万ボルトですねって言うから、100万ボルトですねって言うから、1万ボルト、
1万
ボルトなんですかって言って、もう一回 CD ガーって確認して、100万ボルトちゃうでって、1万ボルトやでってそんな燃え上がってないよってそんな眩しないからね、もうちょっとあれ黙っといたら、あの放送でそれではお聞きください、堀内孝雄で君の瞳は100万ボルトっていうところ、
今日多めだなみたいな、
そうだいぶ電気出てますねみたいなもう黙っといたかったなあれ、
逆に面白かった、
黙って後で訂正させて、それをあの年末のチンプレイコープレイに持っていってよかった、
出してもよかったですね、
だ僕も優しいディレクターやから、その担当ディレクターの人は優しいから
いい
それはもう100万ボルトちゃうよって、1万ボルトは出てちゃんと言ってあげてました、
言っといてね、
あるんやなそんなこと、
そうでも勘違いして覚えてることってありますからね、
ありますからね、そうそう、もう100万ボルトやと思い込んでたんですね、 全然反応せん。
あるあるある、うん、私ね出勤とかの時にピッて押すのがあるんです。でそれがねなかなか反応しない。
それなんですわ。
あ、それでした。あの、ね、もうすぐ言っちゃう。
いや、いいんですけど、うん、
ね、
向井妄想にね技術の N ちゃんって言ってるんですよ。
うん、
若手のね、はいはい、まあ可愛らしい女の子ですわ。
可愛い、
うん、ね、もう可愛らしい、もう可憐な一輪の花のような、うん、あの男だらけの技術部において ね唯一の可憐な花、うんうん、やっぱ時代も変わってきたなってね、うんうん、思わせる技術の N ちゃんが、うん、まあ、自転車で出勤してくるんですよ、
うんうん、
でバーって出勤してきて、もう時期ギリギリや、
うん、ちょっと
家遠い、そう、ちょっと家遠いから、もう近くだ近くだみたいな感じでわーってきてい
いですね。
でその指をね、うん、もうなんか知らんけどうちの会社そこだけ進歩してる指で出勤するんですけどあのタイムカードピッて押すじゃないですか、
うん、他にもね進化していいとこあると思う
けど、全然しんあのもう反応せえへんわけ、例によって、うん、例のごとく。で でも諦めてもう手書きにしてんやんか、
う
ん、まだ確かにギリギリなんよ、9時59分なんよ、うん、まだ遅刻ちゃうんよ。
そう、
で向こうバーって歩く、その後もう諦め、うん、そのまあ
書いて、
ね、向こう行く時に全然反応せえへんなみたいな感じで、うん、ぶつくさい、そのもうって言いながらぶつくさい言いながら向こう行ったんですよ、うんうんうん、であこの子もこういうリアクションするんやなっていう、うんうん、まあ、新たな一面を見れたのが一つと、僕はもうアドバイスするなら9時59分、実はその後ピッて10時になるじゃないですか、
うんうん、
10時00分59秒までは遅刻じゃないんですよ、
う
ん、
そうそういける。
そうだから僕なんかも
いけるって
僕なんかも悠々やから出勤してまだ、まあ、プーンぐらいって余裕やね、うん、あの北尾さんがニュース読み出してぐらいってまだ普通にもう出勤や、
ピッ
ピョンだ、もう10時まだなってない出勤や、遅刻ちゃうねん。だもっとねあの技術の N ちゃんも余裕持って出勤した方がいい
教えてあげて直接、
うん、で 2,3 回ピッピッピッってね反応せんかって、まあ4回目ぐらいで反応するから、だからまあ10時00分15秒ぐらいにあのそこに指置いたらまあ絶対大丈夫
うん、何のアドバイスなの先輩からもっとあるでしょ。いやいやなんか
そんなことでプンスカして、9時59分でプンスカしてたから
もうってなって、
そうそう、そんなことで朝からプンスカしてたらダメですよね
、いいじゃん
初優勝
やったー、
はい、
何ですか、
はぐれ者初優勝
な、そうですよ、
ということで、うん、恒例の梅の里社会人野球大会、先週行われましてですね、うん、今年はですね昨年の覇者トラッカーズを破りまして、
うん、
はぐれ者が初優勝。
はぐれ者、
そう、ね、はぐれ者です、
うん、はぐれ者どんな感
じ、マッチの歌じゃないですよ、
そう、愚か者ですけどね、
はい、トラッカーズがトラッカーズしかも完封、
あ、へ
ー、寄せ付けなかったんですよ、はぐれ者、
すごい、
北尾さんの実況もますます盛り上がって、
いやあの毎回私もでもどんなチームが出るのかなとかね、いろいろ気になってたりするんですよ、はぐれ者は、あの派閥の派に、グーはね、遭遇とかのグー、
あ、遭遇ね、うん、はいはい、
で、あ、違うかな、うん、で、カレーの霊、
カレーなる一族の
一族のカレーの霊に、物と書いて社のね、物、
いやこれはもう注目ですね、来年以降はぐれ者さんにもね、
うん、
まあ、紀南地方ではあの単独放送でお伝えしましたん で、ねはい、聞いていただいた方もいらっしゃるかも分かりません、
ありがとうございます、
は
い、
来年もぜひ注目してください、
期待ください。
以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。